サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、畑明でお送りします。
どうもサンキュー達夫です。寒くなってまいりましたけれどもね、番組の冒頭ですが、今回からね、新コーナー始まりました、畑明さんのコーナーです。番組後半お楽しみくださいね。そして熱文字の方もメール募集しておりますのでね、よかったら部費部のコーナーもう早速いろいろ集まってきておりますけれども、デート自慢、ぜひメールいただければと思います。番組への感想もお待ちしております。だいたい月末くらいまでにメールくださいね。それでは今日も本編お楽しみください。食べ物シーンの件、ザキュー達夫です。
国咲也です。
今日は何の話をしてくれるんでしょうか。
僕ね、最近ちょっと考えてるんですよ、うん、食べ物についての描写というのか、なんでしょうね、アニメをたくさん見てきた中で最近の編成、昔からの流れっていうのを見ると、うん、ちょっと面白い、もっと考えるべきことがたくさんあるなって思うわけですよ、うん、でこの間もドラえもん博士、
うん、堀田さん、
堀田さん、はい、なんかこう藤子不二雄先生のお話の時にこう、ね、食べ物についてその描写についてちょっとお話しされてたじゃないですか、
うんうん、そうですね。
だからそういうものを見るとやはりこう金銭というかそこに触れるところのある人たちもいるのかしらって思うわけですよ。で昔から、ね、考えるとですね、その食べ物の描写ってね、まあ、僕の漠然としたイメージですけど、うん、その好きなものを好きなだけ食べるっていう描写だったはずなんですよ、うん、
全部食べ物シーンがね、
うん、だから例えばハクション大魔王で、はい、コロッケだったらなんだかっていうお化けの Q ちゃんとかね、ドラえもんの中だとドラ焼き、好きな食べ物が一個あってそれを必ずお皿に山のように持ってそれを一人でバグバグ食べる、それってすごく幸せなんだ、夢なんだっていう描き方だったんですよ。
日本がまだ腹を空かせてた時代なんですかね。
そうですよね、
急成長してた頃ですよね、
うん、そうなんですよ。だそこがあるんでしょうね。
だからあれだよね、カリオストロの城でもバクバク食べるのってそういうとこだよね、うん、
多分ありますよね。
ルパンモリモリ食べるっていうのはやっぱあれ、うん、憧れなんだね、みんなこうやって食べたいみたいな、う
ん、こんな豪勢な料理をっていう、
はいはい、
でちょっと時代が流れてくると39とか松本零士先生 の、 時代ですよね、うん、でも当然苦労されている時代の方ですから、
うん、す
やっぱり腹を空かせた少年がビフテキ、うん、ステーキですよね、
ビフテキ、
ビフテキをカー食べる、もう夢の食べ物なんだこれはって、うん、目輝かせて食べるわけですよ、うん、ルドンもラーメンも。
確かに。
でもその後に80年代になってくるといわゆるグルメブームが来るわけですよね、うん、みんな食えるようになるんですよ。そうすると今度その料理そのものうまいんですけど、それについてうんちくを語り出すんですよ、情報、うんうん、もううまいものは分かってる、うん、してなそれはなぜうまいのか、してもっとうまいものは何なのか、
うん、
同じものがいっぱいあるけどその中でこれがうまいのなぜだっていうような描き方になってくるんですよね、うん、まあ端的に言うとおいしんぼですよね。
おいしんぼ、
うん、当然それだけではないから、その 食物 の、 その生産ということを考えると、これこのままでは危ないんだよというような警告の意味もあれば、
まあ、そうですね、もう食えるのは当たり前になったから、うん、次は何を食うのか、どううまく食うのかみたいな、
そういう話でしたよね。
そうだわ、
うん、やっぱそう時代がこう流れていくとそうなるんですよ。
貝原雄山との本当黙って食えってみんなに思われてました
よ。思われてました
よ、喋りすぎだよと下品だよと、もうなんかハンバーガー食いながら70行ぐらい喋ってましたから
喋って、ね、垂れるのが
どうなる、喋りすぎ、
うるせえと、
そうありました、
ありましたでしょ。
まあだけどやっぱその食べるっていうものに関してちょっとメタに語り始めた時代がおいしんぼ、
おいしんぼなんて、でそのまあおいしんぼのヒットもあったんでしょう。その後にすぐフォロワーというわけじゃないですけど、今度はその、まあ、みんな食べられるようになったから、うん、創作料理をしだすんですよ。
あ、
味っことか、そうですよね、だから
ミスター実行、
そうだ、言葉は悪い言葉で言うと料理で遊びし始めるんです、遊ぶんですよ、あれは。
クッキングパパ、
クッキングパパ、クッキングパパはちょっと違うかもしれないですけど、
クッキングパパはだからあれだよ、肉じゃがに氷を、
ね、
コーラを入れるとうまいみたいな、う
ん、まあおばあちゃんの知恵袋的なものか、 そのショーとして料理を見せるっていうような形になってくるじゃないですか。
そうだね、ショーアップしていくか、それこそ本当みんなが真似できるお手軽感、
うん、
だからおいしんぼはなかなか真似できないけど、クッキングパパだったらできるかも。 でミスタージコだともうアホアニメになって
る。アホアニメですけど、うん、まあ食べるものとしては食べられますよ。はいはいはい、お好み焼きにふりかけかけたらうまかったみたいなレベルですから、全然いけるわけですよ。
そうだね。
でもそれってみんなもうお好み焼き食えるんですっていう前提じゃないですか。
確かにそうです。確かにそうです。
お好み焼きで目輝かせながらしないんですよ。
あれ肉じゃがコーラみんなあるでしょっていう前提だね。
前提なんですよ。うん。
豊かになったんだね。豊かになったんだ、
やっぱ80年代って。
面白いところに目つけるね。
で、90年代ぐらいになってくると、またニュアンスが変わってきて、まあ、はい、ごく最近のものもそうなんでしょう。僕ね、だから今度は、その、なんだろう、もう料理そのものではなくて、うん、その、なんだろう、自分のために美少女が作ってくれた、まずい料理でもいいっていうふうになるんですよ。
萌えですな。
萌えですよね。もうだからそこにはもう料理は関係ないんですよ。
そうか。
プロセスですよね。あなたのために作ったの。でまあまずいんだけど我慢して食うよってって腹減ってないから OK なんですよ。どう考えたって。
確かに
飢えてればそうは言ってられないはずです。まあ食べますけどね。
もしですよ、
うん、
ホタルの墓で、
はい、
もうお兄ちゃんと妹が腹をすかして、うん、美少女の家に行って美少女が出した料理がですよ、ね、緑と紫の料理だったら、うん、ふざけんなってことになるんですね。
節子泣く
よ。もっと美味しくいただけるでしょ。
なる
よ、なるよね。
絶対そうなるんですよ。
思ってたのと違うってなりますよね。
そう。だそれっておもてなしの心でもあるわけじゃないですか。食べる人のことか考えたら、塩と砂糖間違えんなよ。
ありえない。
そう。そこなんです
よ。これだけ物がない時代に塩と砂糖を入れ間違えるなんてありえないっていうことなんです。
まあ現代だってそうなんです。相手のこと考えればっていうことなんです。それが記号として。愛さえあれば美味しいんだという言葉になってしまうと何もないわけですよ。じゃあ愛って何なのって言ったら疲れている人だと私は知っているから塩を多めにしましたとか、ああそういうことなんですよ。
なるほどね。
彼女の料理がうまい、彼の料理がうまいっていうのはおそらくね、お母さんの料理がうまいってのは多分そこなんですよ。
まあ、だから美味しんぼ理論でもそうですよね、うん、人の心を感動させるのは唯一人の心なのだ。
だから箸で米の大きさは合わせろと。
そうだ、
そういう
か。あったあった
あったでしょ。
あったよ。
もてなすってことなんですよ。
ごちそうっていうのは走り回って材料を集めることであって、うん、高級なものじゃなくていいと。
そうだ、あれだったらおもてなしの心ってそうじゃない、相手の視点でものを考えろっていうことでもあるんですよ。
なるほどね。
今のがそれ全くないとは言いませんけども、いやそこではないわ、私ともう一人のお弁当を食べてもらう相手との関係だけなんだ、それだけで帰結してるか、もう完結してるか、それだけでいいんだっていうふうになるんですよ。
美少女が作るお弁当は、うん、物がありすぎるからこそできる事件なんですよ。
そうでしょ、そこなんですよ。
だからいろんな調味料があるから間違っちゃうわけ、うん、もう塩しかなかったら、うん、砂糖なんて高級品ですから、うん、やっぱ入れ間違えないんですよね、うん、戦時中は。
戦時中は入れ間違えない。
あるいは粉チーズとか、あるいはあまりに多すぎるトマトを入れてしまったがゆえにまた別の何かを入れるとか、だからありすぎる、
うん、ありすぎるんですよ。
だから料理下手な子っていうのはいろいろ入れて足し算しちゃう。
そう、足し算して、それがまた今度はね個性になるわけですよ。
そうだね、
失敗する、だからそれが属性という形になるんですよね、うん、はいはい、だからそうなってきたり、だからこれ面白い流れだな、日本の社会が見えるって思ったんですよ、
う
ん、
アニメにおける食事シーンでね、う
ん、で最近、これちょっと更新されるのは分かりませんけど、うん、この2013年になって、はい、また面白い潮流だなと思うのは、その食事というものを食うという意味において、そういうことを真正面から書く作家が出てきたと思うわけですよ。最近のものだから、あの進撃の巨人なんかそうですよね、はいはいはい、食物連鎖と言っていいのかどうなのか、それ作品最後まで見てみないと分かりませんけど、食べるじゃないですか、
食べる、
相手は食べるんですよ、うん、殺すのではなくてっていうのと、まあ宇宙船家族なんかもそうですよね、タヌキを食べるんだと学者が言うように、
確かに
僕は食べるんだ、だから残さないんだっていうような話するじゃないです か、
だから好きだから食べちゃう。
そうなんですよ。
でもっと銀のさじ、
うん、銀のさじもそうでしょ、
豚丼、
うん、だから物を食うっていうのはどういうことなのか、やっぱり人間としては考えないわけにはいかないっていうふうに作家たちが思ってるってわけですよ。
確かに貝原雄山はそこ語らなかったあまり、うん、どこどこさんのどこどこがうまいとか、うん、ここは農薬を使ってる使ってないとか、うん、そういう話でしたけど、うん、生きとし生けるものみたいな話にはいかなかったね。だから、
うん、そうなんですよね、
食べることとは命をもらうことみたいな、うん、そういう話にはまだいかなかった
ですね。いかなかったんですよ。なんで日本人が 食べるときに手を合わせるかっていうような話になるわけじゃないですか、本来ならば。そこがだからあまりにも抜けてしまっているので、まあ、本当に飽食の時代になってしまっているから、やっぱり作家たち、いやアニメで見ると今やっているものですけど、多分だから遡れば多分4年5年ぐらい前にこれはっていうものが作家たちの核の中にあったんでしょうって思うわけですよ。そうすると面白いんですよね。
今だから形になっているってことは、作ってる人は 4,5 年前に考え
て、考えて気がついて、それってやっぱり考えるべきテーマになるのではないか、テーマっていうふうに考えると分かりやすい。銀の匙なんかもう直接的に食料生産ってどういうことなんだっていうのを、まあ面白いあの青春群像のペーソスにこうくるんでましたけども、核にあるのはそこにあるような気はするんですよ。
確かに。
そうするとね、ちょっと話変わりますけど、あの荒川さんっていうのは鋼の錬金術師書いてた人ですから、
ね、
あれも一番最初の方のコアの部分を見ると、人を生き返らせるのはどういうことなんだって、やっぱ命のことに書いてるんですよね。
そっか、
うん、
だから命っていうテーマなの、う
ん、僕の中でつながるんですよ。これは作家性なのかなとは思うんですけど、うそういうのを見ると銀の匙だってやっぱ大変非常に重いし深いものがあるわけですよ ね。
そうですね。
食べるというシーンっていう、
確かにそうだわ、
うん、
面白い。
だからこの辺でちょっとね、まあ、こうすれば面白く見れるかどうかは分かりませんけど、その食事のシーン一つとってもどういう形で食べるのか、何を食べるのか、どのように食べているのか、誰と食べているのかっていうのを考えてアニメ見ると、これはやっぱり社会が見えてくると思うんですよね。世界が今そうするとやっぱ食料事情って今本当に真剣に考えなきゃいけない時期に来てますから、そうすると、ね、全く食事のシーンもなかったようなヨルムンガンドだって水の話をしてるわけですよ。水って貴重な資源なんだってもう世界中言ってるんで、そこはやっぱ作家見てか面白いな。
そっか、食べ物の描き方でね、
うん、
水も大切なんだよみたいな、わざわざ水再評価みたいなの
そうそうなんですよね。水だから水もだからその、あのアニメとかそういうものではないものを見ると、水も大変な非常に重要な資源、これでも食料もそうなんですけど、結局何かっていうと人間が増えすぎているって話になってくるんですよね。でこのまま文明っていうのが維持できるのかっていう話になるんですよ。
ちょうどだから人口推計とかも出て、はい、何十年後中国人が何万そうなんです何億人いて
みんな賄えないって話なんですよ。
地球が爆発するっていう話を、うん、多分2000年代ぐらいに問題意識として持ったから、うん、2000年代後半にだから今、うん、作品になってアニメ化されてる
っていうのが僕の中では、その進撃の巨人も銀の匙もコアにあるものはもしかしたら近いものも感じ取れるんで面白いんですよ。同発的にこういうものが出てきているのかって思うと、やっぱ社会問題としてそれが全部入れられればいい作品か、入れてないものがダメな作品かということではなくてね、そのタイミングっていうのを見ると、
そうですね、
世の中見るのもやっぱアニメでも十分それは救い取ることができると思って面白いわけですよ。
そうだね、
うん、
だ食料事情だけじゃなくて、だから日本ってこと考えたら、
うん、
も
う
高齢化とか
ありますね、
少子化みたいなもの
もう出てくると思います。
そうなんだよね、
広角機動隊なんかだからもうやってるじゃないですか。
そうだよね、
高齢化と子供とおじいちゃんっていうのを、これ本当にどうすんのっていうのを神山さんの中やっぱりあるんでしょう、と思いますよね。
アニメで見えるんですね、その社会が
ね。
食事シーンちょっと注目してもらいたいですね、うん、
熱量と文字数。
風立ちぬの剣。サンキュー達夫です。
国桜です。
今日は風立ちぬの話しようか。
あ、見ました。
見ました。
はい。
国さんにはどう映りました、あの作品は。
僕はね、だ風の谷のナウシカ以来のやった早尾起死回生の満塁ホームランがありましたね。
あ、そう。
あのジブリファンの方ごめんなさい、ごめんなさいなんですけど、僕はそれくらいその風立ちぬはスカーンってきましたね、ハートに。編集長どうでした。
あのね、満点ですね。
満点ですか。
作家性強すぎって思った。
うんうんうん、
だから、はい、これ本当に、まあ、大勢の人見てるけど、いや俺が分かってるとは言わないが、うん、そもそも大勢の人が見るタイプの作家じゃないよなやっぱりってちょっと思ったんですよ、ね。
お
うん、なんていうんですかね、まあ、まずとにかく、飛行機、船、はい、電車、もう乗り物全部好きっていう男の子心が炸裂してる、
はい。まあ、全部そうですよね。
そしてその当時のなんていうかな、
なんだろう、その宮崎監督が生まれ育って実家、うん、自分の中に実感として持ってる、うん、リアリティとして持ってるものしか書かないっていう、うんうん、だから知らないものは書かない、うん、だからタバコも自分が吸うから書いてるし、うん、女の人と男の人の恋愛も自分が生まれた頃ってこういう感じ、
はい、
大人はこういう恋愛をしてたとか、うん、飛行機のことに関してもそうですよね、うん、あるいは物を作るっていう人はこういうことを考えてるんですっていうのを、うん、アニメ作りの現場からのメタファーとして書いていたり、はい、
うん、
でもっと言うと、そうだよね、理屈抜きに、うん、夢の中でしか会ってない人と会話してるってふざけすぎでしょこれ宮地さんと話した時も、はいはい、
鉄砲娘の取り戻しの監督、
そうそうそう、宮崎さんは実は、はい、猪木であり男子派なんだと、破壊者なんだと常に、
はい、
だからこうイリュージョン側に行っちゃうと、で分かりやすいものから逃れていって、うん、まず描きたいシーンがあるっていう、うん、描きたいお話じゃなくて描きたいシーンがあるから、
うん、
だからこれか、まあ、映画で例えばフランス映画的だし、
うん、
その、まあ、男子師匠いうところのイリュージョンというか、もっと人間の不可解な部分というか、
うんうんうん、
理屈では捉えられない部分っていうのも炸裂してたから、はい、うん、なんか本当にすごいものを見た感じがしたのよ、
ね、はい、
だって最初と最後に現実世界で会ってない人と会話してるんだもん、
うん、
意味がわからないですよ
そういう意味ではそうだよね、
だって現実で会うのかなと思ったら会ってないんだもん、
風立ちぬはね、
そう、
人間がこう主役なだけに、はっていう人も多分いると思う、あれは。
だけど国さん前ルパンのテレビシリーズで、
はい、
狭い6畳一間のアパートでみんなでご飯食べるシーンのあの凄さっていうのを解説してくれたじゃないですか、はい、で、あれですよ、シベリアのシーン、
はい、うん、
またね、
食い物の方のシベリアね、
そう、
あんこが挟んである変なサンドイッチみたいなやつ、
まず、いやだからこれ宮地さんとも話したんですけど、うん、シベリアを買って、うん、道路で飢えている子供たちがいるわけですよ、
いる2人ね、兄弟がね、
でこの道路に飢えている子にあげようと思うんだけど、やっぱ恵んでもらうのは、
うん、
まあ、そのもう物の負の心ですよね、うん、やっぱ良くないと、
そうだ
よね、いうので欲しいんだけどぐっと我慢して立ち去るみたいな、うん、
兄弟
は、で兄弟はその宮地解釈で言うとさつきとメイだと、
なるほど、
でトトロからもらったものを今回はもらわないんだと、
うん、
いうので自分たちの世界に帰っていく、だから自分の中での作品史の中でも振りと回収がこの風立ちぬっていう映画には当然あって、今までの映画でやってきたこと全部が入ってると、あれはナウシカ、これはサツキとメイ、これはキキみたいなのがいっぺんに詰まってると、だから何回も見ないとあの凄さって分かんないけど、まあ一般の人がどれだけ分かってるか分かんない、でもまあ非常に作家性が強いことは確かに、ですよ、もう構成もいびつだし、
うん、確かに、
だけどそのシベリアのシーン結局子供にあげなかったから自分の部屋に持ってきました、そこに同級生の本庄っていう男がいて、うん、で本庄に食べなよとかって、まあ、一緒に食べよう、
うん、
で一緒に食べるために紅茶を入れるじゃないですか、うん、俺もう一番感動したのは、うん、ね、あの二人の BL 感半端ないんですよ
マジやっぱそこ、
マジ本庄ともう二郎できてるっていうもうそこに尽きるんです。本当に飛行機見に行く時、脚立の上に二人で乗っかって、うん、ここ見ろっていう時に、うん、腰で手支え合うってそんなのないでしょ、やりすぎだって。で宮崎は心の中に乙女飼ってるなっていうのは分かるわけ、そこで
ああなるほどね、
ガッて二人で抱えて支え合ったところで、うん、次のシーンだもん、
うん、
分かってんじゃんもうっていう、うん、まあ、まずあそこで膝を打ったっていうのとプラスそのシベリアシーンです、問題の、
はい、
でそこで二郎が紅茶を入れるのを、まあ、だから本庄はいやいいよいいよとか遠慮しないんだよね、
うん、
だからすまんなとも言わないんだよね、うん、黙って勝手に紅茶飲んでるの、シベリア食ってるの、
食っちゃってんだよね、
この あのシーンで2人の間にその言葉のいらない信頼感みたいな、うん、入れてくれたものを当たり前のようにして飲むっていうことの相手に対するこうお腹見せてる感じっていうんですかね、うんうん、できてるじゃん
リアルだよね、
夫婦も
だいちいち説明してないわ、本当にセリフ少ないと思ったもん、
だからあれあのシベリアのシーンっていうのは、うん、 本当にテレビシリーズのルパンとかあるいはハイジでやってた食事のシーンとか、はい、
食事のシーンだよね。
ああいうのにも来てるかなっていう感じするんだよね、うんうんうん、で加えてその設計方針とかも各国によって違って、はい、日本のはこういうのでっていう、だからゼロ戦作るみたいなのって本当手書きのアニメでどこまでできるのか試すみたいなのとちょっと似てるところがあって、うんうん、職人芸的でもあってクリエイティブな、うん、だからいろんなメッセージがその込められすぎてて、うん、物がいっぱいっていうぐらい感動しました。
あったよね、うん、
最高でした。
俺もそれに近かった。
いや俺ポニョ最高傑作だと思ってましたけど、うん、もうソウスケともうあのポニョが出会って抱き合ってところでカットアウトだったらもう俺言ってたけど多分
言ってた、
言ってるぐらい感動できてる。
カタカナのイってあれな、あれ
そう、もう俺本当にあそこのシーンしびれたんです。もう知らない間に涙が止まらなかったですから。もう
サンキュー達夫パンツァーがズドン、
パンツァーがズドンだったんだけど、風立ちぬは、うん、要はもうそういうサービス精神すらもうなくて、話の盛り上がりもどこにもないじゃないですか、
うん、ない。そう、もう俺それが面白いと思って、
どこにも盛り上がれないでしょ。
そう、淡々として、基本淡々としてんだよね、ずっと。
で時間の感覚も分かんないじゃないですか、
うん、
よく、
うん、
何年後なのか、翌日なのかも、うん、よく分かんない。で出てきてる人たちの人間関係もどういう変遷をたどったか分かんないけど、うん、そのシーンを見れば奥行きが分かるようになってるっていう、うん、結構情報が多いんですよ。
多いね。
で言われてないことも多いんで、なんだこれっていう、うん、そこはもう感動でしたよ。
面白かったよね。だから僕最初に編集長の方が先に映画見てて、うん、作家性がもう出まくりだって言ってたので、
出まくりだよあれ。
僕はてっきりあのハウルの動く城のようなニュアンスを言わせてたんですよ。もうこの燃え要素パターンっていうのはこれでボンボンボンっていう感じかなと思ってたんですよ、はい、で最初見た時に電車飛行機だって思ったら、うん、早尾よと、
早尾
やっぱ来たかと思ってたんですけど、当然作品としても面白かったんですよ。そういう部分、人動くし、でやっぱりあの70を超えているもう高齢の監督さんですよ、うん、であの途中でこれちょっとネタバラシになりますけど、うん、結婚式のシーンが出てくるんですよ。
あ、
言ってみればヒロインのシーンですよね。
かった、
ヒロインのシーンがもう最高に綺麗に見えるんですよ。こっちがドキッとするぐらい、
はいはいはい、
え70過ぎてこれ描けるんだみたいなさ。
そうですね、動いてましたし、ね、
それのねドッキリ感っていうのもあったんですけど、はい、でそれね、俺だから結婚式ちょい前ぐらいから軽井沢でその奥さんになる女の子が実は肺を病んでると、ね、いう話だから結婚はすぐにはできません、待っててくださいという話なんですよね。大和なでしこですよ。でそれまでに俺だからその淡々としてるって言ったじゃないですか。俺この主演俳優は何なんだっていうのがずっと頭の中あったんですよ。うまいんだか下手なんだか、でもまあ中盤1時間ぐらい見てると、いやこれは俺でありだ、この朴突してるとか感じがリアルだと思ってて宮崎駿作品の映画を見てたんですよ。でもそんであの記憶で思い出したんでしょうね、その軽井沢のシーンで女の子が風に吹かれてキャンバスの前に立ってるって、ね、うん、あれこれなんか CM で見たぞ、庵野秀明監督出てたやつだよなと思って、うん、俺それまでだから CM ちょっと見た時に、うん、亀尾出演でしょって思ってて、うん、あれこれ主演が庵野さんで1時間ぐらいしてようやく気がついた。
遅いよ
遅いでしょ、うん、でも俺本当に気がつかなかった。
でもすごい存在感でしたよね。
うん、だからそれを見た時に、で最後まで見ると、うん、もう全俺の中ではあの作品として素晴らしかった、アニメーションとして素晴らしかったって俺好みだっていう意味でねあったんだけど、これ別の意味ですごいなっていうのがあったんですよ、うん、宮崎駿鬼だなって思ったんですよ、うん、あれってだから庵野監督なわけでしょ、アニメーション作ってる人なんですよ。そうするとカプローニさんとジローってどう考えてもアニメ作ってる人の話なんですよあれ、僕にとっては。そうするとバトンタッチの話でもあるわけじゃないですか。
そうなんだよ、
そうなんだよね、
そうなんだよあれ。だからもう本当メタファーなんだよ、
メタだよね。だからその空想の中でこの二人は合ってるっていうなるじゃない。それ実際だから実際、ね、ジブリとスタジオから仕事してますけど、うん、がっぷり四つでって二人でなんかやってるって感じじゃないじゃないですか。
いや俺後継指名じゃん。
そうでしょ、そうなんですよ。でそれ考えると、うん、
で俺それ考えたら宮崎駿って庵野さんしかいないのって思
う。だってそう言うと、うん、だって息子さんだってどうするんですかっていう話になると、うん、宮崎監督はあえて息子ではなく庵野秀明にバトンを渡したっていうのを公衆の面前でやったっていうふうになると、
あれさ
作り手として鬼だなと思ったんだよ。
す だってアリエッティのさ監督さんとかにも失礼だし、
う
ん、
っていうのもちょっとあった
そうでしょ。
ただまあ長い目で見るとね、そのナウシカの時から安藤さん参加されているから、うん、そういうのもあったんでしょうっていうのもあるんだけど、うんうん、それ見るとでもやっぱり作り手だな、もうソルジャーなんだなって思いましたよね。
いやだから あそこに安野さんがいるっていうリアリティ、
う
ん、
そう
だからあの作品全部宮崎監督のリアリティで構成されてるから、うん、あれ知ってる、あの鈴木敏夫のジブリ汗まみれっていうポッドキャストあるんですけど、
ああ
東京 FM でもやってるやつで、うん、そこでだからあの軽井沢に出てくる外国人、う
ん、はいはいはい、
あれって元ジブリの
スタッフなんですよ。ジブリの人だよね、外国の方
ね、あるっていう、
そうだね。
で主演安野さんですよ、
うん、
いやだじゃあ主演安野さんってことは他にどんな候補がいたんだろうと思ったら、うん、細田さんとか、
うん、
押井さんとか、うん、五郎さんとか、うん、そういう中から安野さんが選ばれたんだっていう、
うん
う
んうん、
うがった見方したらそう見えちゃ う、
ね、でももう本当にそれつもりで、ね、いや分かるだろこれくらいやればって感覚でやってたんだと思うよ。後継指名だよっていうふうになると、そうするとさ、やっぱ安野さんじゃなければダメだっていうのもセリフを、これもううがった解釈ですけど、うん、見ると分かるんですよ、うん、俺たち飛行機、あのこれはカプローニとジローのセリフですよ、うん、俺たちは飛行機が好きで乗れはしなかったけど作る側なんだよって言って、うん、でも俺たちが作るものって悪しきにつけ良きにつれ利用されるって言ってるんですよね、大きなものに。あ、作品の中では戦争のことを言ってるんですけど、あれアニメに置き換えたらジブリとエヴァンゲリオンっていうのでさ、本当にどうなったっていう話じゃないですか。いやドワーンと爆発しましたけど、その後どうなった、市場はっていうか日本人はっていうことを考えると、あのセリフで最後の最後でね、最後はズタズタでしたって言うんですよ。そのリアリズムだよね。でもこれ安野さんに言わせるし、安野さんもそれ分からないわけじゃないでしょう絶対。でもやりますっていうふうに、まあ、あのインタビューではやら宮さんの指名ならやらないわけにはいかないでしょうっていうような、あの書き方されてましたけど、もうだから講習の面前ですごいバトンタッチの仕方したよな。これはすごい。だからもう本当息子さんの五郎さんはこれどう見るよって思うよね。
まあだから分かんない、もう親心から趣味は何クソって思ってもらいたい、米林さんとか五郎さんにも思ってほしいっていうのがあるのかもしれないし、いや本当に、いや俺鈴木さんが安藤さんどうですかとか囁いたんじゃないかなとかもう思うよ。
確かに、あそれもあるね。
あるよ、
あるな、
それもあるよ。
あるな、
うん、まあ、だからそんな無限にありますけどね、考え、うん、想定できるのは、
うん、
だからやっぱちょっとざわつきましたよね。その心はざわついた、
すげえざわついた
よ。しかも安野さんかなり良かったですからね、
うん、すっごい良かった意味だから、その意味が通るっていうのとさ、でそれが2人がバーってその作った飛行機飛んでいるのを見て、でもやっぱり飛行機綺麗だし好きなんだって言うんだよ。
そうだから前ね仕事した時に、あの押井監督と一瞬ね、
うん、
であの国さんが押井さんにさ、そのいろいろ聞いたじゃないですか、うん、宮崎作品だと、
はい、
でなんか俺はハウルの動く城が一番好きだとかって言ってて、うん、でも宮崎さんと話が合わないみたいななんで話合わないんですかって聞いたら、好きな選手の戦車の種類が違うみたいな話合ってるじゃんみたいな、
もうあそこで膝打ったよね。
そう、何その出れ方みたいな、
ね、それ出れてるできてるって思っちゃったよ。
で宮崎監督の引退会見
っ、はい、やってましたね。
あれがまた鬼なところが、引退会見始める前に高畑監督に一緒に出ようよとか宮崎さん言ってるんですよ今から作品作る人に何言ってんのとか、その天然ぶりあるんだけど、
天然だな、かわいいな、
でも面白い素敵 な、うん、なんかないろんな読み方ができる引退会見だったんですよ、
うん
うん、僕はあのいちくち感動したのを全部忘れたくないんでツイートで残してるんですけど、自分宮崎監督ね、
はい、
一番自分の中にトゲのように残っているのは、だ印象深い作品は何かっていう質問に対して、
うん
うんうん、印象深いトゲのように残っているのはハウルの動く城。
あ、言ってた、あれ言ってたね。あれはだってなんかゲームとして
書き
たかった、
ね、そうゲームの世界なんですけど、それをドラマにしようとした結果、まあ本当に格闘しました。スタートが間違っていたと思うんですけど、自分が立てた企画だから仕方ありません。
あ、
でも押井さんはそこにチャレンジャースピリットを見たんだよね。
多分見たんだよね、
多分、
うん、 だからもう格闘したってことはもう自分さらけ出さないとこれはうまくいかないっていうのを見切ったんですよね。面白いよね。
僕が発信しているのではなく、僕はいっぱい受け取っているのだと思います、うん、多くの読み物とか昔見た映画とか、僕が考案したものではない、僕が繰り返し生きるに値するんだと言い伝え、本当かなと思いながら死んでいったのではないかという、それも僕を受け継いでるんだと思います。だからいろんな作品に影響されたものが僕が発信しているものだということを言ってるんですよね、うんうんうん。これ本当になんかこう眼蓄のあるお言葉だったんですけど、本当に宮崎監督のこうクリエイターとしての天然ぶりが
やっぱ天才だよね、
うん、まあ、いい言い方すると天然
天然、うん、天然天才、
すごいなんかこう風立ちぬは見どころ満載でしたよね。
満載だったな。いやあれでも本当あの結婚式のシーンは本当にちょっとね驚いた。
直子よかった、
うん、だ本当に綺麗に見えたんだもん、うわーっていうぐらい。
だから俺だからね、今回の風立ちぬに関しては女が描けてないっていう批判があったりとか、
ほ
うん、あの禁煙喫煙シーンどうなんだっていう批判があったりとか、うん、すごく表層的な見方で批判されてるのね、うん、いや現代の感覚で測るなよと、
うん、
いや例えば女性がちゃんと恋愛をして人格をどうのとかステップを踏んでと、それ現代の恋愛だから、
うん、
いや僕のおじいちゃんおばあちゃんの頃はそんなもうお見合いでしたよそんな、
うん、
まあ実際に会って惚れた人に対して親にくださいって言いに行くぐらい、そんなロマンチックなことない話ですよ、うん、だからあのホテルで両親に会って好きです娘さんと結婚したいと思ってますとか超ロマンチックですよ、
うん、
だけどあれ今の恋愛観から見ると本当に女のことを理解してるのかみたいなツッコミがあるし、当然あの夫婦の間でその喫煙シーンっていう、
うん、
でも本来だったらいやだからそのタバコ悪いっていうのも今の見方であって、うん、あれは本当は夫婦の思いやりをこう寄せ合った結果、まあね、ああいうことになってるわけで、
ね、いや吸わないよ、いやいいよ吸ってっていうことじゃない、
そうそうそうそう、うん、だから仕事したい、本当は一人でいなきゃいけないんだけどそばにいてほしいっていうことのね、
うん、
あそこは本当に見応えのあるし、
あるよね、だって窓から入ってきて次から玄関から行きます、いや窓
からでいいよって、もうあれたまんねえよ、
あれもあるからさ、タバコのシーンになってさ、やっぱりそれが見えるわけですよね、
ロマンチックなさ、
ロマンチックだよあれ、
ロマンチックだからあそこで引退しちゃうっていう、
いや俺だから本当に見終わった後ちょっと残念だった、これ作った人辞めちゃうのみたいな、
そうなんだよね、
これ作れたともう一個行こうよみたいな勝手なこと思ったもんね。
ただ本当にナウシカ、まあ、トトロ、うん、まあ、ラピュタ、そのテレビアニメやってた時から書き溜めてたアイディアっていうのを全部消化した後、うん、じゃあこれから何やるかっていう、まあ、そうだね、だからもう本当に宮崎駿が宮崎駿になった時からいろいろ紆余曲折があって作ったオリジナル作品に近いものだから、うんうん、本人の中ではもうこれ以上がないっていうのは、うん、出たんじゃないかなって思うんだよ ね、
だから筆置こうっていうのも、うん、なんとなく分かるっちゃ分かりますよね、うん、これ出しちゃったらっていう、
たださそのさ長編アニメーション引退っていう超もやっとした引退なんで、
ね、ちょっとザワザワしますよね
それなんだよ、
短編はやるつもりですねみたいなさ、
定休4期宮崎駿かもしれない
それ面白いな、
本当にギャグ漫画日和そうスタジオジブリになってるかもしれない、
戦友宮崎
駿とかなってるかもしれないですからね、
楽しそうだなそれ。
でもマジでなんかこう東京オリンピックのオープニング V とか作ればいいんですよ。
いやそれひょっとしたら動くんじゃ、でも7年か、7年後か、
だ絵コンテだけでもさ、
絵コンテか、でも発注は行くんじゃない、
発注
まず最初に行くでしょ、
すべきでしょ、
そうだよね、まず宮崎でしょってあるよね、
うん、そう、そういうのはなんかあってもいいかなって思うんですよね、
いいよね、
まあ面白かったですね、
面白かったです。
熱量と文字数、
はたやきの先っぽだけたたられちゃう、ラレラレラレン、音楽家のはたやきです。
サンキュー達夫です。
あ、笑ったな、
はい
このコーナーでは私畑明が、自分が関わった曲の思い出などを語るミニコーナーです。
ありがとうございます。この熱量と文字数にね、やってきた畑さんのコーナー、はい、タイトル何でしたっけ。
はたあきの先っぽだけ立たられちゃう
先っぽだけ立たられちゃうっていう
だってタイトル決めろって言ったじゃん。
はい、ありがとうございます。このコーナーどんなコーナーなんですか。
はい、このコーナーでは私はたあきが自分が関わった曲の思い出などを語るミニコーナーです。
それは聞きました、はい、はい、聞きましたよ。
うん、はい、このコーナー今後このコーナーで語ってほしい私が関わった曲のリクエストをお待ちしてます。
うん、そうですね、
はい、
アドレスは熱文字 @gmail.com までお願いいたします。さあ、はい、今日紹介していただくのは何の曲でしょうか。
はい、今日はじゃあ皆様がご存知の曲いきたいと思います。うん、今日はハレハレ愉快についてお話ししたいと思います。
うん、はい、
こちら鈴宮春日の憂鬱エンディング主題歌ですね。
そうですね、はい、第1期目のエンディングということですかね。
はい、
ダンスと一緒にお送りした今日のこの曲ですけれども、
はい、
作曲は田代智和さん、
はい、
編曲も田代さんですか。
あ、違う、あ、
はい、
編曲は、
はい、あ、じゃあ僕ちょっともう一回言いましょうか。
編曲は安藤隆弘さんですかね。
作曲は田代智和さん、そして編曲が安藤隆弘さんということでございますけれども、
はい、
この曲、
はい、
思い出お願いします。
はい、こんなに売れるとは思わなかったのでそう分かってたらね、はい、いろんなねエピソードとかねメモっておくんだったよ。うん、
はい、
うん、この曲はねなんかいや本当にそのヒットとかもうそういうプレッシャーも何もなく、はい、
そうなんですね。
で、うん、
数ある仕事の中の一つとして頑張って、
まあ、普通に頑張りましょう。
なるほど、
みんなでいいもの作ろうねって言って、
ええ、
まさかまさか世界中で歌ったり踊られたりすることになるとは、
うん、そうですね、やっぱ踊りがついてましたもんね。
ね、
あれは本当に世界中で踊ってみた人たちがいっぱいいましたから
ね本当にびっくりした。
どうですか、ああいうのを見る感じって、うん、快感ですか、不思議な感じですか。
不思議な感じ、
不思議な感じ、
まあ、嬉しいけど、
うん、
最初はやっぱびっくりしすぎて、うん、どう反応していいか分かんなくって、うんうん、
田代さんのメロディー聞いた時はどんなイメージをお持ちだったんですか。
うん、あ、結構転調が大変かなっていう、
うん
うん、まあでも面白い曲だなって思って、
そうなんですね。
うん、
でまあ、ちょっと酔っ払った勢いでやった感じです
か。いやいやいやいや、
その真面目にやった、いや
いやいや、
真面目に
仕事の時はね、
はい、
飲みませんよ。
なるほどね、
うん、
そういうハレハレ愉快、
うん、まあ、
本当にヒットして、これからやっぱ畑さんを巡る状況も変わってきたわけですね、この曲から。
あ、ね、変わりましたね、
はい、
うん、
その様子はですね、
はい、
この畑亜紀の弱り目にたたられろレディオの、はい、本編の方で語られておりますので、はい、よかったら聞いてください、
はい、
ということで今週は以上です。
あ、早っ、はい、早っ、ここ
ミニコーナーですから。
あ、そっかそっか、
例のじゃあこちらの、
はい、
お知らせお願いします。
はい、そして祝った時にうっかり聞いたらたたられそうな音楽と私畑明のどんよりぐんやりなトークでお送りするうつうつ音楽ラジオ畑明の弱り目にたたられられだよ、毎月3のつく日にネット配信してます。
はい、私三九達夫もアシスタントしております。
はい、第今13畳目ですね、
はい、
聞きどころはですね、うん、このハレハレ愉快の作曲の田代智和さんがゲストにいらっしゃってましてですね、うん、音楽についてハレハレ愉快についていろいろ突っ込んだ話をしたりとか、
うん、
2人のね貧乏な時代の話をしたりとか
ありましたね。
いつからね食えるようになったの音楽、ね、
これ本当にクリエイターとか本当ファンの人にもみんな聞いてほしい傑作会でございます。
ありがとう。でもさ、なんか今、うん、私歌詞の、うん、ここがねっていろいろ説明しようと思って
お願いしますよ、
ね、身構えてたんだけど、
うん、
なんか話していい？
いいですよ、どうぞ。
本当？
はい、まあ、初回なんでね、
うん、
はい、
うん、
次回はそこからいきなり本題でお願いしますよ。
あ、
そういうコーナーですからね。
わ、はい、かりました。あのですね、まあ、あのいろんなインタビューでいろいろなぜこの曲になったとかいうことは話したので、
うん、はい、多分散々ね、
一回も話してないことを話
す、うん、これマジでか。
はい、ですね、あの2番のですね、チープでクールな年頃だもんっていうところがあるんですけど、
はい、
これ私があの昭和なでしこという、
うん、
ユニットでですね、
やってますね、
はい、カバーしてるんですよ。私とあとミルクタブのバンブーと、ウルトラプリズムの小池雅也、うん、
兄貴
と3人でやってるんですけども、でカバーした時に歌った時にこのチープでクールな年頃だもんってとこが、
うん、
歌ってみると意外と恥ずかしい初めて
今ね
ダモン
クールでダモンいいじゃないですか、いいじゃないですか あのこれ、はい、レディオなんで畑さんのこの可愛らしい声、はいでまあ、今17歳ですけど
そうですね、声だけ番長と言われてます、う
ん、声だけ番長、
はい、よろしくお願いします。声だけ番長300と17歳です、
317歳、ご本人、はい、お綺麗な方ですからね皆さん本当に、
はい、
あいいですね。でもそういうちょっと裏エピソードもありまして、
はいはいね、そういうちょっとした、これは話したことないよとかエピソードとかをお邪魔しちゃいまして、はい、畑の先っぽだけ立たられちゃうというコーナーで
ぜひ本編聞いていただければと思います
ので、はい、今後も話していこうと思うので、
皆さん思い入れの強いあの曲、はい、畑さんが作詞だったとか作曲だったというね、
はい
曲について語ってほしいものがあるときはメールをください。
はい、
ネツモジャットジメルドットコムまでです。
はい、お待ちしております。
というわけでね、本編第13たためもぜひお楽しみください。まあ、はい、いろいろ配信しておりますので、
はい、
何らかの手段でたどり着いて
冷たい、
はい、聞いていただければなという感じですかね、はい、まあいろんなところで URL、はい、動画で見れますんでね、はい、ぜひぜひお願いします。
YouTube で配信しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。以上畑明でした。
というわけで今日は2本立てプラス畑明さんの新コーナー始まりましたけれどもね、ぜひぜひ皆さんも畑さんのコーナー、まあ、大体皆さんがの好きな曲畑明作詞だったりとかしますんでね、あの曲についてちょっと聞かせてくださいとか、具体的な感じでもいいです。この歌詞どういう意味なんですかとか、覚えてないものに関しては覚えてないという返答をいただけるかもしれませんしね、覚えてるものに関しては他の雑誌等々でも語っていないこともしかしたら聞けるかもしれません。まあ、本当にこれだから連動してますんで、番組連動してますんでね、畑明の弱り目にたたられろレディオぜひ聞いてくださいね。私、三九達夫もですねマスコットキャラクター、アシスタントじゃなくてなぜかマスコットキャラクターとして、活躍してますんでね、もしなんかこう作業ついでに聞いていただければなと思います。 YouTube とかでもね、聞けますのでね、よろしかったら公式アカウント、熱持ち公式アカウントでも情報リリースしております。そして毎週日曜日はですね、特撮部、ちょうど10月の月間熱量と文字数で、特撮は爆発だの堀田さん、まあ、こちらでは藤子不二雄マニアでおなじみかもしれませんがですね、堀田さんにゲストに来ていただきまして、スーパー戦隊について語っていただきました。こちらもまあおいおい音声でアップする予定ですけれども、そんな熱量と文字数の特撮部の面々がユースト放送しております、日曜日の夜でございますね。まあ、半沢直樹も亡くなった今、もうちびまる子ちゃんの後はもうこの特撮は爆発だで決まりということでね、ぜひ聞いていただければなと思います。畑さんへのメール、そして番組へのメール、部費部の応募、全部熱文字 at gmail.com netsumoji at gmail.com までです。皆様からぜひお待ちしておりますんでね、よろしくお願いします。次回の月間熱量と文字数のライブの方ですが、11月の第3週の木曜日予定通り行いますのでね、よろしかったら皆さんお楽しみに。というわけでまた来週です。今日は以上です。